それでは別系の引用されます聖書の箇所を読みいたします。ヨハネの福音書の1章1節から3節まで14節、ヨハネの1章の1節から3節と14節。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。言葉は神であった。この方ははじめに神と共におられた。すべてのものはこの方によって作られた。作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。14節。言葉は人となって私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた独り子としての栄光である。この方は恵みと誠に満ちておられた。
今読まれました箇所を見ると、イエス様の痛いさを少し予感することができるではないかと思います。今の箇所ちょっともう一回お読みいたしますけれども、言葉の代わりにイエス・キリストと入れた方がもちろん分かれたと思うんですね。はじめに言葉があった。言葉は神と共にあった。父なる神と共にあった。イエス・キリストは神であった。イエス・キリストは神らしいものではないし、神に似たものではないし、神ご自身である。このイエス・キリストは初めに父なる神と共におられた。すべてのものは例外なく、このイエス・キリストによって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。そして中四節、言葉、すなわちイエス・キリストは、永遠なる神は人、人間となって、私たちの間に住まわれた。私たちはこの方の栄光を見た。父の身元から来られた、一人の年との栄光である。この方は、恵みと誠に満ちておられたと書いてあります。ある時、フランシスコス・フォン・アシシというイタリア人が馬に乗ってきました。時突然雷病人の群れに取り巻かれました。そして彼は彼らの哀れな様子に心を動かされ、だけではなく、彼らにいっぱい入った財布を投げ与えたそうです。雷病人たちは嬉しくて、彼の高価な着物に接吻したそうです。こんなに多くの恵みは今までに貧しい彼らに与えられなかったことだったからです。しばらくしてこのフランシスコは同じ道をまたやってきました。その時、彼は豪華な服を宿屋に置いてきたのです。この時、彼は酒へ行こうとはしなかったのです。自分の高い馬から降りまして、雷病人たちの世話をしました。彼は体の傷を洗いました。彼らのボロ切れをきれいにしました。そして彼は彼らの兄弟となり、一緒に住むようになったのです。これがクリスマスではないでしょうか。永遠なる神がおれてこられたのです。すなわちイエス様は我々の兄弟となるために、高い聖なる天から下りたもたのです。我々を救うために、清めるために、解放するために、私たちの救い主となるために、イエス様はお生まれになったのです。我々をもろもろの罪から救うものとなるために、罪人を招くために、 失われたものを尋ね出して救うためにイエス・キリストはお生まれになったのです。マタイ伝一章の21節に手の使いは後でイエス様を育てたヨセフに次のように命令したのであります。その名をイエスとつけなさい。25節その子供の名をイエスとつけたと確証されています。イエスという名前は罪人の救い主を意味します。まあ、21節に書いてありますように、この方こそご自分のためをその罪から救ってくださる方ですと。罪から救う、これこそがイエス様に与えられた使命でした。それですから望みはすべての人のために存在しています。主に与えられている、また別の名前は望みの神です。望みの神が生きとられる限り諦めなくてもいい。まあ、聖書によれば全人類は罪の重荷のもとに嘆き、うめき、苦しんでいます。というのも、すべての人は罪を犯して主なる神の栄光を受けられなくなっているのです。罪の支払う報酬は死ですと。罪は罰せられなければなりません。主なる神はいかなる罪をも見逃すことができないお方です。罰がなければ許しはないと聖なる神は言われています。まあ、聖書の喜びの訪れとは何であるかと言いますと、先人類の罪がすでに罰せられたのです。救いは今から起こるべきものではなく、過去において行われた素晴らしい事実です。結局私たち一人一人が受けるべき罰をイエス様が代わりにご自身の上に受けてくださったということです。十字架につけられた方、すなわちイエス様は人類の罪に対する主なる神の裁きをご自身の身の上に引き受けてくださり、完全なる救いを成就してくださったのです。まあ、イエス様が永遠の世界からこの地上にいらっしゃったとき、その名をイエスとつけなさい、この方こそご自分のためよその罪から救ってくださる方ですと言われたのです。まあ、言うまでもなくイエス様のご降誕は決してイエス様の始まりではなかったのです。この地上に来られたことに過ぎなかったのです。イエス様は目に見える世界と目に見えない世界の作り主です。ですから前に読みました箇所の中ではっきり、すべてのものは、すべてはすべてですね、すべてのものはこの方によって作られたもので、この方によらずにできたものは一つもない。考えられないことですけれども事実であります。例えばコロサイ書一章の中6節似てる箇所がありますが、357ページになります。コロサイ書一章の中6節になりますが、なぜなら万物は御子にあって作られたからです。手にあるもの、地にあるもの、見えるもの、また見えないもの、王座も主権も支配も権威もすべて 御子によって作られたのです。万物は御子によって作られ、御子のために作られたのです。まあ、ピンとこない箇所ですし、いくら考えてもちょっと理解できない箇所です。なぜならば万物とは何だろうかさっぱりわからないからです。万物はイエス様によって作られただけではなく、イエス様のために全てが創造された。ですからちっぽけな被造物である人間はイエス様の偉大さについていくら考えても考えられないほどの偉大さであります。黙示録の4章の注意節に、442ページになります。一番後ろの442ページ、黙示録4章の注意節です。主よ、我らの神よ、あなたは栄光と誉れと力とを受けるにふさわしい方です。あなたは万物を創造し、あなたの御心のゆえに万物は存在し、また創造されたのですから。イエス様は始めのない、終わりのない、永遠なる神です。イエス様を通してイエス様のために全てが創造されたのです。この偉大なる神はこの罪にまみれた世界にお入りになったのです。ピリピ書2章の6節からパウロはこの偉大なる出来事について次のように確証したのです。352ページになります。352ページ、ピリピ書2章の6節から、キリストは神の御姿であらる方なのに、神のあり方を捨てることができないとは考えないで、ご自分を無にして、使える者の姿を取り、人間と同じようになられたのです。キリストは人としての性質を持って現れ、自分を卑しくし、死にまで従い、実に十字架の死にまでも従われたのです。イエス様はどうして今まで持っていた栄光を捨てたなのでしょうか。目的は、八節に書かれているように十字架の死でした。イエス様は決してキリスト教という宗教を作る気持ちを持っていませんでしたし、今まで聞いたことのない素晴らしい教えを述べ伝える気持ちもなかったのです。イエス様のこの世に来られた唯一の目的は死ぬことでした。ヒブル書の著者は一言葉で手短にこの事実について次のように書いたのです。399ページになりますが、ヒブル書の9章の26節です。後半です。キリストはただ一度今の世の終わりにご自身を生贄として、まあ、犠牲として罪を取り除くために来られたのです。イエス様は罪を取り除くために来られたと書いてあります。すなわちキリストは宗教と関係のない方です。イエス様のこの世に来られた唯一の目的は罪を取り除くことだった。神と人間の間の隔ての壁を取り除くためにイエス様は生贄になり、自分自身の犠牲にしてくださったのです。イエス様はご自分の教えによってではなく、ご自身の犠牲によって、すなわちご自分の死によって罪の問題を解決されたのです。いつも、まあ、大切にすべき事実です。すなわち聖書の中心では決して一つの教えではなく、